はい、皆さんこんにちは、この時間は、宜野湾市我如古にございます、国立病院機構沖縄病院の、先生方を招いて医療の分野を、皆さんに発信したいと思います、先週からスタートしまして、先週は、院長先生の川端先生を招いて、国立病院機構沖縄病院の、歴史からそして病院の、現在どのようなことをしているかということの、説明をさせていただきました、本日は外科部長であります川崎先生を、招いて肺がんの CT 検診についてのお話を、お聞かせしたい、いただきたいと思います、川崎先生どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。沖縄病院の川崎です。今日は、お招きいただきどうもありがとうございます。今日僕が話するのは肺がんの CT 検診についてお話しします。でご存知と思うんですけど、CT じゃなくてその検診っていうのはまず、病気のリスクですね。病気のリスクを早めに見つけて、例えば生活習慣病の改善を指導するなどで、それで病気になることを予防するための一つの保険活動です。でもう一つ大事な 目的はですね、もし病気になっていたとしても、例えばがんであれば早期に発見し早期に治療する目的でその検診が行われています。それで今日話する肺がんの、検診なんですけど、一般的に肺がんの検診では胸部レントゲン写真の撮影が行われます。それに、核単細胞診を追加して、検査を進めるということになると思います。で、ご存知だと思うんですけど、現在ですね、日本人の3人に1人は生涯のうちで、何らかのがんに、かかると言われております。で最近ではもう少しその割合が多くて、生涯のうちに2人に1人何らかのがんを発病すると言われています。でその中で、肺がんというのが毎年、増加しつつある病気でですね、でがん死亡の中では現在死亡率は第1位であります。で日本国内で年間だいたい7万以上、8万人近くの方が肺がんで亡くなられております。でですね、日本は、外国に比べて検診の普及率が高いと言われているんですけど、それでも多くの方が肺がんで亡くなられております。でそれで、これだけ検診が普及しているにもかかわらず、亡くなるというわけで、検診で行われる胸部レントゲン写真だけではやっぱり早期発見が難しいんじゃないかということで、それで最近は CT を検診に導入する試みが行われています。レントゲン写真と、CT の違いをちょっとお話しするんですけど、レントゲン写真は一方向でレントゲン写真を撮影します。それで、体の臓器組織の、透過性吸収性の違いを、画像化して、検査する方法なんですけど、どうしても一方向で、撮影するために盲点があります。例えば心臓に隠れる場所とか、あと肋骨に重なる場所、例えば5ミリ以下の小さなしこりなどはやはり発見しにくいと言われています。で一方でですね、 CT は体を全周性、連続的にレントゲンを X 線で撮影し、それをコンピューターで再構成し画像化する検査です。でそのため体内の構造を、画像として確認することができる。で先ほど言った、心臓に隠れる場所とか肋骨に隠れる場所でも、あるいは小さな病変でも、確認することができるということで、その CT 検診というのはそのレントゲン写真の代わりに CT を撮影し、早期に肺がんを見つけようという試みです。CT のその実際の評価なんですけど、日本国内では10年以上前から主に東京関東を中心に主に都市部でその CT を用いた任意型の検診が行われています。 でその結果、まあ、より早期の肺がんが発見されていることが報告されています。でまた最近数年前にはアメリカヨーロッパでは、まあ、5万人、まあ、数万人規模の被験者を対象に比較試験、まあ、比較試験というのはこれいわゆるくじ引き試験でですね、CT の撮影とレントゲン撮影に、振り分けて検診を行ってですね、でそれで CT の方が肺がんを約10倍の頻度で発見するということを証明し、それも割と早期の肺がんが発見されるということが証明されております。さらにその比較試験の数年間の後の経過観察で見ると、肺がんによる死亡もその CT 発見群の方で少なかったということを証明しております。でまたCT 検診の場合、もう一つのメリットは肺以外の病変、例えばですね、心臓の冠動脈ありますけど、その切開化を早期に見つけて、まあ、心筋梗塞とか狭心症の予防にもなるし、あるいはお腹の、まあ、肝臓まで移るんですけど、まあ、脂肪肝が見つかったり胆石が見つかったりということで、他の病気の、早期発見にも役立つ可能性があるというふうに言われております。で、まあ、このように、まあ、早期発見、まあ、早期治療が可能な CT なんですけど、まあ、それでもやっぱりレントゲン写真、まあ、検診のそのレントゲン写真に置き換えるべきではないかという考えがあると思うんですけど、やはり、まあ、いくつかの問題点があります。まあ、問題点の一つがやっぱり放射線を使うので、どうしても被曝の問題があります。で通常の、胸部レントゲン写真でその被曝線量というのは、だいたい単位でいうと 0.1 ミリシーベルト以下と言われてますけど、通常の CT ではその50倍から100倍の、まあ、CT や線量の、線量を被曝します。でそのため、まあ検診、一般 の, その, CT, CT 検診で用いる CT では被曝線量を少なくした低線量 CT を用います。まあ、これはだいたい通常の CT の10分の1程度の被曝線量に抑えていますが、それでもレントゲン写真の5倍から10倍は被曝することになります。であと問題点の2なんですけど、これはCT で、余計なものが見つかる、まあ、余計なものというのは、まあ、肺の中にはそのがん以外にもいろんな、しこりが見つかる可能性があります。例えばですね、肺炎とか、肺に起きた何かの炎症が治った後の傷跡が実は多く見つかります。でその傷跡がですね、時々やっぱりがんの形に似ている可能性があるんですよね。本当は傷跡、単なる傷跡なんですけど、で特にそれは体に悪さをするわけないので、知らなければ心配することはなかったんですけど、知ってしまったがゆえに、まあ、心配の種が増えるということになります。で場合によってはそれを白黒はっきりさせるために手術まで受けなきゃいけないということもあります。で問題点の3番としては、やっぱり検査費用が高いということですね。通常のレントゲン写真はだいたい600円前後で、それに対して CT は9000円ぐらいかかります。で高額な検査で、まあ、検診の多くはだいたい公的資金、まあ、保険者が払ったり地方自治体が補助をするんですけど、これを全員に CT となると当然予算が足りなくなるというために、まあ現時点では CT 検診は全額自己負担となっております。で問題点の4としては、あとは、まあ、一般的に、まあ、がんになる、肺がんになる方っていうのは、まあ、高齢者が多いということと、あと結構タバコを飲む方が多いということです。逆に、若い人、特に女性、タバコを飲まない人で肺がんになるリスクというのはとても低いので、全員一律に CT を行うっていうのは、 CT 検診を行うというのは、その費用対効果での点とか、あと効率が悪いというふうに言われております。まあまあ、以上の理由で、まあ、CT 検診というのは早期発見できるメリットはあるんですけど、先ほど述べたような、まあ、デメリットもあるわけですね。それでただ実際に、まあ、メリットも分かっているので、実際にこれから CT 検診を考える場合は、ある対象がいいと考えられて、例えば高齢者、まあ、文献的には50歳以上 と言われてますが、まあ、50歳60歳以上で特にタバコを飲む方、あるいはまあこれまで CT を一度も受けたことがない方は一度受けてみるのがいいのではと考えられています。であとタバコを飲まない人でも、まあ、やっぱり50歳60歳以上の方でもまあ一度まあ CT を受けて、まあ、異常がなくても 2,3 年に一度、まあ、低線量 CT だったら受けてもいいかと考えております。であとちなみに沖縄病院での取り組みですけど、沖縄病院はあのハイドックという名目で、低線量 CT を、用いた、ドックを行っております。でこれはあの低線量 CT と核単細胞診と、まあ、当院では肺機能検査を行って肺年齢を評価してそれを、ドックを受けられた方に説明しております。でその、まあ、低線量 CT あるいはハイドックについ て、まあ、気になる方は一度沖縄病院の方まで連絡いた、くださるか、あるいは、沖縄病院と検索すればホームページにも、説明があるのでぜひご覧ください。以上です。
はい、先生ありがとうございました。今肺がんの CT 検診についての、ことで、今川崎先生から、お話がありました。先生あの、はい、一般的に我々は、はい、この検診をですね例えば、1年に1回でいいのか、はい、もしくは数年で1回でいいのかというのが、はい、非常にこう分からないところがあるんですが、その辺どうでしょうか。
は
い、
そうですね、あの通常のまあ対策型検診はだいたい50歳、まあ、40歳以上の方はまあ年に1回、あの先ほど最初に述べたように、まあ、病気になるリスクを早期に見つけて、まあ、それを改善を指導するというのも一つの大きな目的なので、まず年に1回は、まあ、自分の体をチェックして、いくのがいいかなと考えております。
はい、その中で先ほど、医療費の問題が出てきました。
はい、
現在ではこの CT 検診というのはより、早くこう細かいところまで、発見できると、
はい、
ただし、現在のところ全額負担だという部分が、はい、ちょっと一般の、我々にとっては、気になるところですが、
はい、
将来その辺の医療って、だんだんこうもう少し負担が軽くなるという可能性あるんでしょうか。
は
い、
実はですねその CT 検診の有効性というのを今いろんな面で科学的に証明しようとしています。でさらに先ほど言ったように、まあ、被曝の問題がもう少し軽減されることが、まあ、科学的に、まあ、統計学的に、まあ、その CT の検診が有効性が証明されるようになったら、もしかしたら検診に、導入されるというか、レントゲンに代わって、検査が行われるかもしれないと。やっぱり先ほど言ったように肺がん、例えば肺がんであればリスクの高い人ですね、
はい、
かなりタバコを吸う人とか、はい、男性高齢者であればやっぱり1年あるいは2年に1度を受診をした方がいいかもしれません。
はい、ありがとうございます。先ほど国立病院の方でもですね、ハイドッグドックという、はい、ことも含めてですね、
はい、
ホームページでもいろんな、はい、ご案内が、ありますので、ぜひどうぞ皆さん、ホームページもご覧になっていただいて、
はい、
すぐそういった内容をですね、
はい、
調べていただいて、今2人にもう1人の方ががんにかかるという、
そうですね、
もうどんどんどんどんそれがもう、増えていると、
はい、
また医療の取り組みもボンボンボンボン進化していって、
はい、
かなりもう発見率も、高くなっている、
はい、
ということも含めてですね、今日は川崎先生に、この検診について、はい、特にこの肺がんの検診についてのお話でございました。
はい、
まだまだですね細かいところ、たくさん先生話することがあるんですが、今日はちょっと大まかな話をさせていただきましたけど、はい、ぜひ、まだまだこの意見をですね、内容をお聞きしたい方はもうぜひ、もう宜野湾市がねっこにある国立病院機構、を沖縄病院をで、お問い合わせください。
はい、
そういうことで、ざっとこう流れをですね話をさせていただきましたが、本日は 国立病院機構沖縄病院の外科部長であります川崎先生をお招きして話をさせていただきました。先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。はい。